はい、それでは本日最後丸ごとしまして主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。7月24日の日曜日、以来ですので、まあ、11日ぶり、にですね、社説の紹介というところまで、まあ、体調体力、まあ、通常運転にね、ようやく戻ってきたというような感じではあります。今日ね、特に、主要5紙、すべてでペロシ、さんのね、台湾訪問、こちらを取り上げておりますので、それ以外の社説をまず紹介してから、ペロシさんの話をして、締めくくりたいと思いますけれども、まず朝日新聞、起訴相当議決、検察は関連捜査尽くせということで、関西電力の方がですね、一連の不透明なお金の動き、特にその原発のね、建設地の助役との関係性とか、それに伴っての金品の受領、役員報酬後から補填をしたりとかですね、まあ、こういった動きに対して起訴をされなかったことについて、それはおかしいだろうということで、検察のね、審査会、こちら特別背任とかそういったものに対して起訴相当の議決が出たりとか、不起訴処分が不起訴不相当ということでね、話が出ておりますけれども、原発事業に関連してトップを含む多くの役職員が重大な過ちを犯した、そのことへの真摯な反省と体質の刷新は引き続きの経営の最重要課題だ、議決にも公益性の高い企業という言葉が繰り返し登場するということでね、しっかりとね、市民感覚を持って、見直し、進めていってほしいなと思います。続いて、毎日新聞。岸田首相の NPT 演説、核軍縮へさらなる行動を。NPT 体制は核軍縮、不拡散などを目的とした枠組みだが、核兵器の惨禍が繰り返されかねないとの懸念が高まり、正念場を今迎えているということでね、今日も丸2の中で、話、取り上げましたけれども、やっぱり、威嚇、まあ、こういったことがね、核兵器による威嚇とかそういったことがあってはならないということですし、また、今回のね、ウクライナ侵攻にあたっては、原子力発電所の占拠とか、そういったところで被爆核兵器、だけじゃなくてですね、原子力の怖さというものが改めて如実になっている時期、いい時代だとも思います。また今年6月にはですね、初めて核禁条約の締約国会議がウィーンで開かれるなど、いろんな核兵器をめぐる核戦力、核抑止をめぐるね、動きというものを強まっている状況の中、NPT の会議どういうふうになっていくのか、日本としてもね、しっかりと核軍縮に向けた行動、していくべきだなと思います。産経新聞、全数把握の見直し、第7波克服へ決断を急げ、無論見直す場合には解決すべき課題もある、全数把握をやめることで重症化率や流行の実態がつかめなくなってはいけない、これらを有効に推定できる点滴観測の仕組みを作り、臨機応変に対応できる体制にするのは当然だということでね、全数把握するためにね、医療機関も保健所も、みんな疲弊してしまっていて大変なことになってしまっている、そこの部分をね、手こ入れして直していくべきだと産経新聞の主張です。読売新聞、日野自動車不正、物を言えない社風が招いた、報告書は不正の原因について、上に物を言えない、できないことをできないと言えないという閉鎖的な社風を挙げた、パワハラを生みやすい土壌が不正を広げる結果になったと指摘したということでね、やっぱり従業員とかのね、心理的安全性、これを確保して守っていくというのは、最終的にその企業の守っていく、企業のためにね、なっていくことだと思っております。パワハラというものはね、やっぱりその生活習慣病のようなもので、蔓延していくとですね、徐々に企業の体力というものを失って、脅かしていきますし、最終的に不正の温床、不正をね、隠していくというようなことにもつながりかねません。心理的安全性、こういったもの、多様性を認め合う、心理的安全性を確保する、これがね、企業今後生き残っていく上で非常に重要だなということがね、改めて、分かる、そういった報告書だったんじゃないかなと思います。日経新聞、ロシアは食料回廊に責任をということでね、食料危機に直面する途上国にとってひとまず朗報だ、今回ね、ロシアとウクライナが黒海からの穀物の輸出に関しての、合意、こちらがなされたということで、ロシアが 封鎖していた黒海でウクライナの穀物輸出が再開した。ロシアは輸出に関する合意を守り、危機の回避に協力する責務があるということでね、そこから、まあ、停戦交渉の再開とかにもね、繋がっていってほしいなと思いますけれども、途上国など今ね、本当に食料の危機、食料、スリランカとか、中東とかね、食料価格の高騰に伴って非常に、厳しい情勢になっているところもあります。そういったところに、欧州のパンカゴであり、欧州の穀倉地帯であるウクライナからのね、食料をしっかりと輸出再開されていく。そして、それはね、世界に対するロシアもね、それを履行していくのが義務だということでしっかりやっていってほしいなと思います。はい。それでは最後に各市のね、ペロシ氏の訪問、台湾訪問についての社説の抜粋を紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、見出しタイトル、ペロシ氏訪台、軍事的な緊迫回避を。そもそも中国が自分たちの言うことを聞かない蔡政権に、台湾の、ね、政権に圧力を強めてきたことが最近の情勢悪化の主因である。穏当な秩序を守るべき大国の責任を中国は忘れてはならない。一方、ペロシ氏の行動についても疑問を禁じ得ない部分があるということで、まあ比較的バランスをとってね、話をしているんじゃないのかなというふうに思います。なぜこの時期を選んだのか、政府と一線を画す立場なりに地域の安定に資する外交戦略を描いていたんだろうか、自分のね、その対外強硬姿勢を示していく、人権姿勢をね、示していくということ、こちらをね、一方的に示すやり方だったんじゃないのと、その辺どうだったのということについて朝日新聞ですね。毎日新聞、アメリカ下院議長の台湾訪問、緊張を高める中国の対抗策。三権分立の精神に基づき、バイデン大統領、アメリカ政府はですね、行政府は立法府のペロシ氏を制止することは控えたが、中国に対し従来の台湾政策に変更はないことを重ねて表明した。アメリカ側からことを荒立てるつもりがないことを伝えた形だということで、アメリカ政府としてね、中国とね、今、こう、いたずらに緊張感を高めていくつもりはないよということを発表、して、なんとかね、自制を保っているというような状況であります。産経新聞、アメリカ下院議長の訪台、民主主義の連帯示した。ペロシ氏の訪台に反発する中国の挑発が、偶発的な米中の衝突につながらないよう、警戒すべきは当然としても、それによって中国に対する毅然とした態度が揺らぐようなことがあってはならないということでね、しっかりと中国のね、恫喝に屈せず台湾を訪問したことを高く評価したいということを産経新聞、どちらかというとね、産経新聞はアメリカ寄りというかペロシ氏の訪台ね、素晴らしいという姿勢が毎日新聞、朝日新聞よりは強いという感じかなと。僕個人としてはね、どちらかというと今回は珍しく朝日新聞の論調が僕自身はね、近しいなっていう感じでですね。読売新聞、アメリカ下院議長訪台、中国は軍事的緊張を高めるな。中国は香港の一国二制度を50年間維持するという国際約束を破って力ずくで中国化を進めている。台湾で同様の事態が起きることへの危機感を米国台湾、この両国がね、共有しているのは当然だということで、今回の緊張を高めている背景、緊張の原因を作った責任は中国にあると、読売新聞です。最後、日経新聞です。アメリカ、中国は台湾めぐる危機管理の構築急げということで、米中首脳は今こそ顔を突き合わせた会談で腹を割って話し合う必要がある。見解の相違はあるだろう。それでも欠如している危機管理の仕組み作りは不可欠だということでね、先月末にですね、アメリカと中国電話協議だったかな、電話協議でね、意見交換して、衝突回避、していこうということになっていっているわけですけれども、まあ、台湾念頭にね、どういうふうに危機管理メカニズムの構築、真剣に考えるべきタイミングになってきているのかなというふうに思います。はい、ということでね、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。今日はしっかりとね、ニュースいろいろとありましたので、主要5紙の社説までの展開ということをやらせていただきましたけれども、まだね、ちょっと緩やかに本調子の このフルバージョン、本当にね、フルパッケージである丸1から丸5までやる日もあれば、ちょっと量を減らしたりとかっていうのをね、まだ様子見ながらやっていきたいと思いますが、一旦、まず1回、ちょっとフルバージョンをやってみようということでね、今日フルバージョン、丸1から丸5ということで、久しぶりにやりました。ね、やっぱり、社説の紹介が入ってくると、なんか新聞解説ながら聞き、個人的にも締まった感じがしてくるので、早めにね、しっかりと、いつものルーティーンに戻していけるように頑張っていきたいと思いますが、なかなか東京関東地方もね、今日、昨日も夕立があり、今日はね、一日中雨の天気予報ともなっており、気温もね、大きく下がってくれるとはいえ、いろいろと体調管理もね、難しい時期だなというふうにも思いますので、皆さんもですね、本当に無理のないように日々過ごしていただければと思います。まだまだ8月ね、8月4日ということで、まだまだ8月続いていきますし、8月過ぎた後9月もね、残暑厳しさが予想されておりますので、皆さん元気に活力持ってやっていってください。僕はね、昨日ちなみにうなぎを食べて、ちょっとね、元気が出ているという感じでもあります。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！